見える世界が倍になる全社交差タイプ論。
第253回お送りしますのは、前者後者研究者の向井しみと、
はい、元演劇スクール講師、元役者、今はいろいろやってるりっちゃんです。
はい、前者後者論というのは、人間の意識とか情報処理とか認知のパターンが2タイプに実は分かれてますっていうタイプ論です。詳しくは LINE 公式ブログホームページなど見ていただきたいんですけども、最終的には前者4タイプ、後者5タイプの合計9タイプを提唱しております。はい、LINE 公式にはね、無料の Zoom のおしゃべり会や、掲示板などへのご案内もしております。はい、ホームページには簡易診断も載っけております。はい、申し込んでいただければ有料診断もあります。 Zoom です。はい、ということで、鬼滅の刃
突然ですが、2025年最後の週に
鬼滅の刃、もう映画はさすがに終わってるよね。もうね、ロングランやってんのかな。さすがにだよね。
いや、可能性はありますよ。
そうか、
ロングロングランしてる可能性。
ロングロングランだね。前にもやったことあるんですけど、はい、まあ、ちょうどね、あの映画もやって、上限の1は次回なのかな、石と無惨様は次回なのかな。うん、まあメインは今回ドーマと赤座編だったはずですけど、見てないんですけど、原作は見ております。あと、海学か。海学もちょっとチェックしといて。はい、善逸の兄弟子だから。
へ
ぇ、作中一の、嫌われ者と言っては。
そうなの。作へぇ、あ、ちなみにですね、こう、そう、今のお話通り、向井さんは、原作ちゃんと読まれてるんですけど、うん、私はですね、結構冒頭で心が折れて、本当に少年漫画。
そうだよね。
全般があんまり得意ではない。
そう。ちょっとね、血筋が、二人とも漫画とか好きだけど、ね、リッチャーはね、少女漫画の人だから。
だから先週のね、聞いていただいたらわかると思うんですけど、もうキュンキュンとかね、ドキドキみたいなのが好きなんで、ね。
少年青年漫画に触手を伸ばして、私とはちょっと毛色が違うという。
そうなんですよね。まあ、育ってきた環境です
ね。なのかな、うん、性格かな。
うん。まあなんで、はい、大変恐縮なんですけれども、うん、うん、ってなりながら話についていく回になりますので、はい、私。
ね、ノリがね。
ノリがちょっとついていけない感じになっていきますが。
赤座の過去には、同情してましたから
ね。うん、それ、今それはチェックしたんです。赤座の過去は。今見てます。ピクシブ百科事典見てるんですけど、このキャラクターはその所業ゆえにアンチが非常に多く、
まあそうだろうな。
時折過剰なキャラヘイト表現や似たような人物などと、本来の記事内容の趣旨からずれた書き込みが行われることがあり、またそれが原因となって編集が制圧することも多々あります。
あまり救いようのないキャラだからな。
あ、そうなんだ。
はい、
で、なんかマジでそういう悪意を含んだ書き込みやめてみたいなのが特別に書かれてるキャラクターです。
う
ん、
でも、ね、いや、救いようのないキャラだけど、別に現実にいるよねっていうキャラでもある。
しかも細谷さんなの、声優すごいね。うん、
はい、じゃありっちゃんが見てる間に、鬼滅の刃もすでにいるのは、もう作者がまずブラックホールで、うん、主人公中心人物たちがみんなブラックホールっていう結構特殊な漫画なんですよ。炭治郎、善逸および伊之助、もう中心3人がもうブラックホールだし、禰豆子もブラックホールだし、ボケかけるみたいな。
そう、私が見るのをちょっと控えてしまったきっかけが、うん、最初の炭治郎の運命を背負ったシーンで、わあ、結構熱いアニメだと思って見てたんですよ。で、石、岩を切る、うんぬん、くだりのくだり見て、
修行とかね、
すごいじゃないか、ここでだいぶ粘るなと思って見てて、その3人になって、鬼滅隊に入ったぐらいから、急にコメディになったんですよね。
まあ、ボケかけるにね。
そっからちょっとついていけなくなりました、私。こういうやつなのってなっちゃって。
あ、そこで折れたの？血玉臭いのが苦手なだけかと思って。
いや、それが第一折れです。
ああ、あれかな？ブラックホール渋滞すぎだろ、みたいな。
そう、なんか。って、だから自分も多分同じタイプだから、なんか、ちょっとね、同族嫌悪じゃないけど、イラッとしたんでしょうね、多分ね。
リッチャー割とその系あるよね。うん、なるほどね。まあ、っていう、まあ、結構特徴的な、あれなんですよ。で、まあ、出たメンバーの主要なメンバーで行くと、最初の映画の無限列車編の煉獄の兄さんがスクリーンだろうなと。
うん。
うん、だから、ああいうところが、なんか、母性のブラックホールと、父性のとか、兄貴系のスクリーンの違いだよなと。うん、煉獄先輩もそうだし、忍者先輩、嫁が3人、うずいさんとかスクリーンだろうなっていう。
うん、うん。
まあ、かっこいいよね。
まあ、そうっすね。
うん、男らしいというか、で、筋が通ってる。あとは、まあ、永全者だろうなっていう若者、無一郎とかね、
本人。霞ね。
そう、霞の呼吸のね。とか、親方様とかも永全者だろうなっていう。うん、あと、ブリーチさん。鬼滅の刃の鬼殺隊の歴史の中で、化け物が一人いるんですよ。よりいちさんっていう人がいるんですね。鬼物に無惨を葬れる火の呼吸、お日様の呼吸を発明したというか。うんうん、
これ、炭治郎の血縁者ですか？
血縁者ではない。この人が助けた子供の子孫が炭治郎。 へえ。微妙なとこ違ったかもしれないけど。
うん、
でその時に、その炭治郎の先祖が頼一さんに恩を感じて、頼一さんがその見せた火の呼吸を完コピしたんですよ。うん、
それすごい話、ね。
いや、それがもう、それがよくわかんない話なんだけど、うん、それが今にそのまま繋がってるっていう。
あ、で、うん、それが火の神神楽。
そうそうそう、火の神神楽、
ね。で、耳飾りが伝わってたってことね。そうそう、はい、はいはい。
で、頼一さん、この人のお兄さんが今の上限の1なのよ。
まあ。
そう、兄弟の縁の話が本当に、鬼滅の刃は随所に散りばめられてんだけど。
まあ、それは大変だ。
お兄さんが、その、もともとさ、由緒正しい家の、由緒正しい息子で、まあ、優遇されて、弟はなんか幽閉されたかなんかで、不遇な立場だったんだね。だから、同情したんだよ、むしろ、兄貴は。
は
あ、でも、ある時、剣を持たせたら、もう、うん、天才なわけよね。
弟が。
そう。いや、うん、お兄さんだってすごいんだよ。だけど、うんうん、常人とちょっと違う、そのなんかもうレベルの違う天才なわけですよ。頼一さんは。お兄さんは、お兄さんは、だから弟へのコンプレックスをこじらせて鬼になってしまったんだけど。
あ、それは大変だ。双子なんですね。
そう。うん。無惨も、もう全然叶わなかったの、頼一に。もう資産、体資産させ逃げました。寿命で死ぬまで待とうみたいな。まあ、それぐらいもうね、化け物。無惨をして、本当の化け物俺じゃないと、あいつだとむしろ。
確か。
で、まあ、彼はええだろうな。っていう日本にも望んでそんな力手に入れてないみたいな、また
例のやつね。
例のやつなんですけど。
今月の頭の話よ、ね、う
ん。まあまあ、あの、描いてるのはブラックホールしたんですけど。
うん。
永全者無敵パターン。
おもろ。
はい。で、まあ、デソミオカギユさんは、雄英だろうなっていう、
うん。
言葉が足りなすぎる。俺はお前らと違うから、みたいな感じで、うん、なんだあいつ自分の才能を鼻にかけてみた。でも本人は、いや、俺はお前らと違って、正しい資格なんかないんだ。
できねえから俺ってことで。
そうそうそう。むしろ俺なんか半端者っていうか、最初の選抜試験の時に、炭治郎を助けてくれた、まあ、幽霊というか、
うん、
残留思念みたいな人がいるんだけど、
はい、
まあ、その人が本来、義勇と一緒に受けてて、その子に助けられて、結果的に生き残って義勇は鬼殺隊のメンバーになってるのね。だから、本来なるべき俺じゃなかったっていう。
あー、なるほど。
うん。なんだけど、透かしてるセリフに聞こえるという。あまり言葉が足りなすぎる。っていう、あとはまあ、恋の呼吸のピンクのお姉さんも、ブラックホールだろうし、その子に惚れてる蛇の人は B 前者だろうし、
なるほど、
うん、あとあの玉代さん、玉代さんは C 前者だろうな、
あそこで C、うん、
もともと無惨のそばにいた医者の人ね、医者の女の人、
うんうん、分かりますよ。
でその人に惚れてついてきているあの男の子が B 前者かなっていう、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、
うん、っていうまあまああるんですけど、今回じゃあその新しい映画では誰フィーチャーかっていうと、
はい、
まあ上限の 1,2,3 が揃ってきましたよと、
うんうんうん、
ということで今回は赤座、上限の3の赤座、
はい、
全身なんか模様をつけてる煉獄さん殺した人ね、
ね、一回出てきますからね、
一回出てきた
無限列車編ね、
そうと上限の2のサイコパスドーマ、
はい、
まあ、宗教家というかお父さんとお母さんが神の子として育てた結果、だってもともとサイコパスなんだけど、
うん、
お父さんが女食いまくってお母さんに殺されてるのは血だらけになって困っちゃうなみたいな、
ひー怖いな。
ちなみにあの猪之助のお母さんを食べちゃった人ですね、
ね、
花の呼吸の胡蝶さんのお姉さんかなえさんを殺した人でもありますね。
あ、なんか
敵ですね、
なかなかカップリングみたいに出てきましたよ、ローマと忍の。
ああ、まあまあその話はねあるんですけど、まあ、簡単なところから片付けると、
はい、
片付けると、
はいはいはい、行きましょう。
まずドーマはサイコパスなんですよ、単純に
サイコパス、
うん、感情がないんだ、感情がわからないって言ってるのね、
うん、
だから別にこの人は不幸な過去があって鬼になったっていうよりは機会があったから鬼になりましたみたいな、
とんでもねえな。
でまあ別に感情で動くこともないし、
うん、
この面白がるみたいなことはあるけど、で赤さんのことからかったりとかよくしてんだけど、
はい、
だから本人の感情は全然動いてないみたいな。最後の最終決戦で、うん、あの最も大金星と言われてる、うん、多分鬼殺隊で中では最弱クラスの胡蝶がこいつを打ち取ったっていうね、うんうん、
へ
ー、こいつ最初からなめぷしなくて本気で来られたら多分全然勝てなかったんだけど、
へー、それはとんでもない展開ですね。
とんでもない大金星なんですよね。で、胡蝶とこのドーマが当たって、まあ、戦ったわけなんだけど、うん、まあ、全然歯が立たない。まあ、結局最後、胡蝶さんはドーマに吸収されて死ぬのね。同化されて死んじゃうんだけど。
うん、
で、そこに、カナオと猪之助が駆けつけて、引き継いでドーマ戦を戦っていくんだけど、あ、ちなみに、後にあの炭治郎と結婚する、カナオは多分 B 前者じゃないかなと思ってるんだけど、うん、で、カナオちゃんは結構強いんだよね。
うん、強いですね。
そう、強いんだよね。
知ってる知ってる。
で、猪之助と二人で戦って、で、まあ、もろもろそこでもいろいろあるんだけどさ、で、最終的にどうやって打ち取ったかっていうと、
うん、
胡 長は自分の体をもう毒浸しにしてたわけだね。で、ドーマに吸収されることによって最後ドーマを倒す。
まあ。
うん、最初から狙ってた。で、最終的にドーマを打ち取るんだけど、で、なんでカップリング出てきたかっていうと、はいはい、ドーマがその死ぬ前のドーマの精神世界みたいなところで、はい、まあ、別にドーマはその感情とかないから死んで悔しいとかそんなないんだけど、はい、最後胡蝶がさドーマに向かって呪詛を吐くというか、うん、毒を吐くというかのところでパーって顔がすごいこれが恋なのみたいな感じで初めて感情が分かった、
怖い、
一緒に地獄へ行こう、
怖い
っていうの一幕があって。
怖っ。
だちょっとその、胡蝶に惚れて、
死んでいくんですね。
最後ね。
ちょっとタバでクソ野郎ね。
うん。
忍さん死んじゃうの、
はい。
マジ？
で、ネタバレすると、鬼殺隊で生き残ってる人はほんの一握りですよ。
まあ。いや、煉獄さんがね、うん、死んだのを今思い出しました、やっと。
お
ぉ。そうだったと思って。あ、そうだった。私見に行った映画で死んでたと思って。
おぉ、そうですね。
そう。マジかって今なりました。本当にほらね、知らないでしょ、私。全然。
で、まあ、ちなみにそのドーマですけど、はい、あれはね、脳内会議だと思います。
あ、そう。
はい。もっとだから脳内会議っぽいキャラっていうか、どこまでもふざけてる感じ。うん、で、相手をその、見下してるとかでもなくって、素でそうっていう。
すごいね。
うん。遠浅な感じとか、決して深みなんかないんですけど、うん、ドーマは脳内会議サイコパスだと思います。
いや
ー。で、まあ、その、ドーマ編。
はい、
胡蝶大金星の、はい、もちろん伊之助とかなおちゃんも頑張ったんですけど、うん、でそれと同時に並行して善逸 VS 海学と義勇炭治郎 VS 赤座っていうのが、うん、で海学見た？
海学見ました。
見た？
ピクシブが長すぎて別のサイトを見てやっと理解しました。これは嫌われますね。
まず海学はまず善逸の兄弟子なんだよね、
うん、
で兄弟子だけどっていうのかな、この自己中心欲というか、うん、独占欲が高すぎて、
うん、
師匠のじっちゃんがその善逸可愛がることも納得いかねえみたいな感じでこう曲がってっちゃったんだよね。で結局そ知らぬうちにこの子が鬼になっちゃってて、善逸の師匠はその責任を取って腹を切るんだよ、だこれがテレビ編の最後で善逸の元にさその知らせが届いて善逸の顔色が変わるわけだね、
うん、
でそっから善逸が本編で本気になるっていう、
うんうん、
無限上編でさ落ちていくときに善逸だけがもう微動だにしない覚悟決まってるみたいな、
うん、っていう話に、ね、
うん、で兄弟子との対決になるっていう。でしかも海学はこれ明記されたんだから姫島さんの過去にも実は関わってて、キャス隊の圧倒的なナンバーワン姫島さんって実は目の見えない普通の人で少年少女孤児みたいになんか抱えてて暮らしてたんだよね。でそこにそのある日鬼がやってきちゃった。で子供たちが逃げちゃったんだよね。だからその姫島さんのこと信用しなくて、だって目見えないから、
はあはあ、
つってでそれが 全滅するの。で一人だけ女の子が残ったのね、
はあ、
その女の子助けるためとぶち殺すんだけど、鬼はさ日の光で消えてなくなっちゃったからさ、
は
あ、そうさよちゃんが姫島さんがその子たちを殺したみたいな証言をしちゃって姫島さん牢屋に入るみたいな、まあ、本当はさよちゃんそういうつもりで行ったんじゃなかったらしいんだけど、でも姫さんそれは知らないと。でもあの子が勘違いするのもしょうがない、怖かったんだろう子供だみたいな感じで、でまあそこを親方様に拾われるんだけどさ、でそのなぜ鬼が来てしまったかっていうと、この海学が結界かなんだかは取っちゃったというか、その自分の命と引き換えに差し出したんだよね、みんなで逃亡して一人だけ助かった。でその後雷の呼吸の師匠のとこに弟子入りせって流れのはずなんだけど、
あ、なるほどね。
うん、まあそのことは別に姫島さんは知らないんだけど、
特別になりたい、
そうっていう、まあ、改革編。まあ、普通にネタバレするまでも、それは当然倒されるんですけど。
中二病と反抗期がちょうど重なったんじゃないかっていう。
姫島さんのところからともっと前からだけどな。
まあ、すごいですね。なるほどね。
うん、まあ、改革の曲がり方はどうだろうな。まあ、ある種のやっぱデーっぽさをちょっと感じるけどな。全然そういうキャラになり得るのは他のタイプもいるけど、うん、そのちょっと改革のキャラクター性からすると、デーっぽさがあるかなっていう。
うん、
世界はこうあるべきだみたいなことに対して外れるものが許せない。
いちいち発言がモラハラっぽいですもんね。
そうなのよね。で自分の傘下に収まってるやつにだったら優しくしてくれたりするわけだね、うん、っていう、いやまあ繰り返しますこういう行動を取ったりとかこういうパターンのキャラクターが全部出てほしいんだけど、まあ、改革に関してはちょっとデー的なキャラクターな感じがするな、う
ん、この言動は確かに。
ちなみに最後に、善逸との相打ちを狙いに行くのよ。どうせ俺死ぬから、つって、うんうん。で、そこを同じ霊同士、ゆしろう、玉山さんについてゆしろうにとどめさされると。
へぇ一人で死ぬのは惨めだな。
同じ霊同士一番嫌なことが分かるのか分かんないけど。
今までの自分勝手な言動に対するさずか、アーデミの言葉は浴びせられ。人に与えないものはいずれ人から何ももらえなくなる。欲しがるばかりのやつは所詮何ももらってないのと同じ。自分では何も生み出せないから、一人で死ぬのは惨めだな。えぐ
って言って、 て、死んでいく、死んでいくとか、突き落とされるんですけど。
まあ、鬼になる前から強い心に歪みがあったと明言される数少ない人物の人。
まあ、そう。同情的な過去ではないね。うん、ただ、人ってこういうところあるよね、みたいな歪みの一つではある。あるし、人が鬼になるパターンの一つだよね、とは思うけど。
まあ、そうっすね。うん。普通に思ったよりクズじゃなかったっす。
あ、そう？
クズだけど。
そう、クズだけど、そう、残酷極まりないとか、そういうんじゃなくて、うん、人が用いる歪みの果てみたいな。
まあ、あるよね。鬼はになりたいよね。うん、鬼はでナンバーワンになりたいよね。
その歪みを何一つ強制しようとせずに、うん、そのまま来てしまった慣れの果てみたいな。
それはちょっとわかる気がするな。
う
ん、
そう。だから全然人の範疇は逸脱してない、
うん。うまいですね。やっぱキャラ作りがね。
そう。で、今回の、まあ、もう主人公的な最後は赤座ですよ。
赤座。
赤座かわいそうでしょ？
赤座はかわいそうだよ。赤座はかわいそうだよ。これはね、なんでこんな運命を。
本当だよね。
うん。
だから鬼ってほんと紙一重だよね。で、描いてるのがすごいと思う。
でもなんか、鬼滅の鬼ってこのイメージですね。うん。すごく同情できるというか。
本来日本的な鬼ってこういうもんな気がしてるんだけどね。
なんか、金田一少年とかに出てくる犯人こんな感じ。
ああ、そうそう。コナンじゃないよね。
そこなんじゃない。
金田一っていうかその、人の慣れの果てなんだよね。
うん、まあ、恨むよね。そんなことされたらね、そりゃそう、殺したくなるよね。
人が鬼になっちゃう。鬼ババとか。そうだよね、みたいな。鬼ババとかもそうだけどさ、ね、子供が亡くなって、みたいな。
それは、納得をするところでは、うん、まあ、してはいけないんですけど。
やってしまったことには、炭治郎も同情は、なんか許しはしてないけど、鬼には同情するっていうのは炭治郎だから、
ね。っていうお話じゃないですか。
うん。
これは切ないね。
うん、だ鬼滅、こう、私すごいものが、なんていうのかな。人ってさ、例えば私なんか、宮部みゆきの小説読むとエネルギーがなぜか湧く、もらえるんですけど。なんかそのエントロピーを吸収できるっていうの？なんか食事みたいなもので生命エネルギーを吸収できる何かがあると思うんだけど、
うん、
鬼って多分ね、奪うことでしかエネルギーが吸収できなくなったものたちなんだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
そう。美しいものからもう何ももらえない。人から奪うことでしか上が満たせない。でも永遠に満たされないっていうのが多分鬼だと思ってて。
うんうん、
子供たちにお前鬼にはなるなよって。
そうですよね。
なるなよって機会があったら言ってやろうと思
って。鬼にはなってはいけないよ。
そうそう、鬼になってはいけない。鬼って何かっていうと、もう美しいものから何も得られなくなった人たちなんだっていう。
うん、秘密の刃を見ればわかるだろ
う。そうそうそう。
お前は大好きだろっつって。
うん、まあ今の、まあそうね。まあまたピークになってるけど、一時期また下火になって。
ね、なんか定期的にこう波が来るみ
たいな。そうそうそう。だでも鬼ってそういうことだよなっていう。
確かにね。
うん、
え、ちなみに、あれ、うん、なんでしたっけ？タイプ言ってましたっけ？
あ、赤座が、まあ、ブラックホールかスクリーンかって感じなんだけど、赤座はピュアだからね。もともと病気のお父さんのために盗みを働いてて、うん、でもお父さんはそういうことに責任感じて首つっちゃって。
だからピュアさの感じはブラックホールじゃないですか？
そうね。でも、まっすぐなんだよね、なんかね。ある種の迷いのなさがあるっていうの。
まあね。
行動にさ、ブレがないっていうのかな、うん。もう盗みするって聞いたらそこに躊躇がなんもないし、親父のためだからっていう。なんかその優先順の付け方が、まあでもどうだろうね。赤座でもまあブラックホールなのかな。ピュアな顔してるよね。で、小雪ちゃん、その同情主の病気の女の子、うんうん。あの子ブラックホールっぽいからな。
うん、あー、比べるとそうですね。
うん、赤座は絶対女はないんだよね。もう記憶ないんだけど。女に手出さないっていう。
作中で自らの行いに耐えず、自害を選んだ鬼は赤座だ。
記憶が戻っちゃって、
う
ん、最後の最後で赤さがあそこで本当に鬼になったらもう勝ち目なかったんじゃないかって言われるんだけど、最後小雪が幽霊が赤さを止めるという、
そういうことね、
うん、多分ずっといたんだろうけどそこにずっと見えてなかった小雪が
泣いちゃうね、
うん、
そんなの泣いちゃうね、
うん、
とんでもないじゃないですかこの話。
そうなんだ。自己矛盾で崩壊するあたりスクリーンっぽいな、みたいなところはある。
ああ、スクリーンってことで。
うん、まあ、どっちもありえるかなと思うけどね、赤座で。ただその、自己矛盾に耐えられないみたいな崩れ方は、まあ、スクリーンっぽいっちゃスクリーンっぽい。ただ、言うてすげえピュアだから、その分はブラックホールっぽいしなーっていう。でも、母性的じゃないよね、赤座
って。まあ、そうっすね。どっちかっていうと、でも、なんか男らしい感じしますね。
う
ん
う
ん、
そうね。
って考えると、やっぱスクリーンじゃないですか。
かな。なんか、小雪ちゃんとその師匠のコンビがブラックホールっぽいか、まあ、UA ブラックホールかみたいなイメージだから。
父の墓を抱きしめ嘆く。
悲しすぎるぜ。
いや、ブラックホールだったらもっと柔らかい感じしますね。
って思うんだよな。突っ走り方とかね。
はいはい、
はい。思いっこ見てもないからね、それね。
そうです
ね。思いっこって突っ走りでもなくて、うん、自分の中でこうって決めてそうなってるみたいなか、うんうん、まあ、スクリーンっぽいかな。
面白いですな
ぁ。で、あとは、まあ、次回メインだけど、よりいちのお兄さんの上限の位置の、
国死亡。
国死亡。国死亡戦に、満を持して姫島さんが登場するんですけど、
おぉ、
まあ、鬼滅の刃で、まあ、原作まで最後見た人が、おい、そろっていうのは、最強に見えるキャラが最強だったっていう。もう姫島さんみたいにがたい良くて強そうですみたいな人ってさ、結構かませキャラのこと多いじゃん、
はいはいはい、
だから無一郎みたいなさ、ひょろっとしててさ、一気にやる気なさそうなやつが武装するみたいなパターンが多いけど、普通にフィジカル見た目最強で本当にズバ抜けて最強なのが姫島さん、
なるほどね。
姫島さんと風の呼吸のあのお兄ちゃん、その人もスクリーンだと思ってんだけど、ギユさんと仲の悪い品塚さねみさんですね、お兄ちゃんの。
あ、さねみさんね。
うん、弟はまあ、ちょっと特殊な、弟は前者だと思うんだけど、はい、お兄ちゃんはスクリーンだと。この、サネミさんと、姫島さんと、無一郎の3人がかりで、国死亡戦が行われるという。
はぁ、大変だ。
姫島さん強、みたいな感じなんだけど。
これ次回。
うん、次回だろうな。で、あと、無残編が。三部作できるんだっけ。まあ、その、国死亡編は、より一編とセットになると思うから。
いやすごい、目が気持ち悪い。
はい。
すごい。
はい。
何これ怖い。
まあ、国死亡めっちゃ強いからで、ね、言うてね。
うーん、怖い。
上限の位置。
見れない。怖い。
はい、
怖い。怖い。
で、私の予想では国死亡はおそらく遊泳だと思います。
それはなぜ？
ああ、なんていうのかな。まずなんか過去編の弟とのなんか確執とか、なんか美意識を捨てられないまま鬼になってる感じとか、
うん、
なんか変にこだわりないんだよね、国死亡って。意外と、うん。鬼だけど、割と理性的っていうの。
なるほど。
うん。なんか、幽霊っぽいドライさがある。うんうんうん、そこどうでもいいんですけど、みたいな感じの。
そういうことね。
うん。国死亡もだから、義勇さんとちょっと似た感があるっていう。基本その、なんだろう、前ってタイプではないっていうのかな。
うんうん、
ちょっと重心が後ろめで、姫島さんも幽霊だよ。まあ、重心が後ろっていうのと、
うん、
なんだ前者の俯瞰と違う俯瞰の仕方っていうのかな。
本当にあの、ちょっと話ちょっとずれたら申し訳ないですけど、うんうん、あの、マジで、ムザン様がどうしてもマイケル・ジャクソンにしか見えないんです、私は。ずーっと。帽子をこうシュッて投げて、あの、斜めになってい
ただいて。はいはいはいはい、はい。
斜めになっていただきたい。
あっちの格好してるときね。確かに確かに。
そうなっていただくのかなって、舞台上でこう斜めに倒れられるのかしらって、最初に見たとき思いました。
ああ、もう全然大丈夫。進化発揮していますから。
とりあえず、あの、今回ですね、私はこの、はい、あの、国死亡が大変気持ちが悪いということが分かったので、この続きが見えなくなってしまいました。ダメです、もうちょっと今。
あ、そう。
ダメです、本当に。怖いですね。オウムがダメなんですけど、
うん、私。あ、そうか、言ってたね。
オウムを今、想像してしまいました。
じゃあダメだね、みたいな感じ
か。国死亡イコールオウムになってしまいました、私の。
なるほど。
びっくりした。
うん。国死亡も、最後ちょっと我に返っちゃう。
あ、そうなんですか。
ちなみにあとあの赤座編でさ、炭治郎がさ、マジで赤座の地雷を踏み抜いていくっていう。煉獄さんは守るべきと守ったんだとか言う。
ああ、踏んでますね。踏んでますね、それ。まあ、それ、ねえ、そうだね。
いやー、
なるほど、ね。っ
ていう、はい。まあ、あとね、胡蝶さんね、胡蝶忍さん言ってなかったの。忍さんね、しのぶさんがね、ちょっとね、作中でキャラ変しすぎてて、あれ定まってないんじゃないかなっていう。
なんか言ってましたね。
うん、あの、お姉さんが死ぬ前までは結構狂犬キャラみたいな感じで、うん、でもそっから今のが、のキャラクターがまたちょっと違うっていう。なんかその間のつなぎ方が、ちょっとこう、じゃああの今の状態が演技かつったらそういう感じでもないしっていう。お姉さんを踏襲してるっていう説があるんだけど。
ああ、そういうことね。
そう。けど、だったらもう少しその土壇場で字が出てもいいし、
うん、
でもそういうのもないんだよね。
うんうん、
だからまあ、ちょっと胡蝶さんに関しては一貫してないかもしれん。でもまあ、私には前者のキャラな気がしてんだけどな。脳内会議ではないと思うんだよな。最初は結構そうボーイッシュで狂犬っぽいキャラ、ケみたいな感じで言って、お姉さんがたしなめられるみたいな。
なるほどね。
うん。ちょっとキャラ変してるなーっていう。そうそう、あの指摘がバンドでね、ちょっと本当に前者ですか、最初は前者かなと思ったんだけど、お姉さん真似してるだけじゃないですかって言われて、もう一回まあちょっとその序盤の性格のとこ見直したんだけど、やっぱちょっとつなぎが悪いなーっていう。
まあでも演じてるっていう説ですね、やっぱね。
うん、ただ、本当にお姉さんの、
ちょっとあの Q&A を見てるんですけど、うん、ちょっとオラが出る瞬間があるよと。
あ、でも最初のオラはこういう感じじゃないのよ。もっと、なんか短絡的な感じの。うん、
だからその、彼女の中でもそれは成長かもしれないですね。
うん。 最初の状態からこうはならんよなっていう、今言うて一番あり得るのはまだ A 前者かなって。 A 前者で強権タイプいないわけじゃないから、うん、
ちょっとした精神崩壊、
うん、
なるほどね
かなとは思ったりする。まあでもさ、この無限上編の最大級の大金星だと思ってるけど、その何だろう、表で自分がドーンじゃなくて練りに練って最大効果を狙う感じが前者っぽいなっていう、特攻してどうこうっていうの後で遅効性で効いてくる毒、うん、まあ、A、 お姉さんが C かな。お姉さんちょっと重さがあるんだよね。
でもなんかその、私は話を聞いてるだけですけど、うん、話聞いてる感じクローズではなさそうだから、
あ、それはそう、義勇さんに対してもこういうフォローっぽい感じで振る舞ってくれる。
だから A か C だとするならば、うん、今の推測が出るのではないかと、
うん、まあ、消去法で言ったら A かなと思うんだよね、その序盤の状態見てもかなって感じがします。
はい、
鬼滅の刃でした。
だいぶボリューミーな、
そうですね、
2025年最終回、はい、ちょっと年末年始 見れたらいいな。
見てみてください。
鬼滅の刃見れるかな見れるかな
面白いですね。連射校舎的に見てもノータイプ的に見ても結構キャラクター性出てるなみたいな、
人間味があるストーリーだから面白いですね。
そこがいい、あのちゃんとキャラが生きてるところがいいですね、うんうんうん、はい、ということで、はい、以上でございます。良いお年を、はい、
本年もお世話になりました。
バイバーイ。ではでは。